位弟兄姊妹，大家平安。
兄弟姊妹，皆さんおはようございます。
啊，感谢上帝的恩典，我们今天虽然下雨，但是大家仍然聚集在上帝的面前。
今日はこのようにして雨が降っておりますけれども、また皆さんと一緒に礼拝を守れることを主に感謝いたします。
很久以前，我曾经跟一个老牧师分享我的蒙召。
で、かなり前ですけれども、私は年老いた牧師先生となぜ私は召命を受けたのかについて話をしました。
我告诉他我怎么信主的。我的求学的过程，我怎么样进入教会来侍奉？
で、自分の救いについて、また自分の勉強していた時期のこととか、また教会にどのようにして加わったのか、またどのようにしてこのように伝道者になったのかという話でした。
我当时讲的想法是说，他应该会说感谢主，为你感谢上帝。
で、その時に彼にこのような話をしたのは、彼から感謝します、本当に神様に感謝しますというふうに言ってもらえるのではないかと思いました。
但是他只有冷冷地回我四个字。
けれども彼は本当にこう冷たくたった一言だけ言ってくれたのです。
他说曲折离奇。曲折的就是很复杂。
あまりにもこう細かすぎたっていうふうに複雑だと言われました。
你知道这个四个字困扰我，我相信最少二十年的时间。
で、本当に複雑すぎてっていうふうに言われたのが、実はこの言葉がずっと私の生涯こうついてきています。
但是我后来想了很久。
で、それから私はずっと考えたわけです。
我真的很感谢上帝。
けれども神様に感謝しました。
你知道教会啊，有很多人是不愿意讲真话。
実は教会ではなかなか自分の本心を言いたがらない人が多いのです。
讲真话得罪人嘛。
というのは本心を言うと相手を傷つけてしまうからです。
牧师跟你讲真话，你要想这个牧师快快离开这里好了。
例えば牧師先生から本当のことを言われるともうこの先生早く去ってくれないかなっていうふうに思ってしまいます。
所以慢慢很多人就学习不要讲真话。
ですから徐々になかなかみんな本音を言わなくなってしまいます。
我回想我的整个侍奉。
で、私は自分の奉仕生活を振り返ってみると。
我跟弟兄姊妹分享过我在乡下长大。
兄弟姊妹にも話したんですけれども私は田舎育ちです。
坦白讲，一生也就是很平凡。
はっきり言えば、本当に平凡な人生でした。
本来也应该是很平凡的。
けれどもまたそれも当たり前だと思いました。
但是没有想到，我高中的时候，我有机会认识主耶稣。
けれどもまさか私が高校生の時にイエス様に出会うことができるなんて。
然后没有想到，我大专毕业，我就在教会里面服侍了。
まさか自分が大学を卒業してすぐにまた教会の中で奉仕できるようになるなんて。
那常常我遇到一些侍奉的人。
そしてまた私は多くの奉仕者にも出会ってきます。
我想，哇，这个人真的很佩服他。
本当に素晴らしい人たちだと私は敬服します。
我想，这个人才多么好啊！
本当に素晴らしい人材だというふうに羨ましく思います。
我常常遇到很多比我更优秀的人。
また自分よりもはるかにその優秀な人にも出会ってきました。
我觉得真的，如果上帝好好的使用他们，教会一定是很不一样。
もし本当に神様がその人たちを用いてくださったならば、教会はまた変わってくるだろうと。
じゃ、包括我们教会也是一样。
もちろんこの教会も含めてそうです。
我们教会有很多真的是很愿意侍奉上帝的人。
私たちの教会にも本当に心底から神様に使いたいと思っている兄弟姉妹が大勢います。
我都认为这些人如果被上帝兴起来，那个侍奉一定是好过我很多倍的。
この人たちも本当に一人一人が神様に起こされて、そしてまた用いられているならば、私の奉仕よりもはるかに素晴らしいことができるに違いないと思うのです。
不管我怎么样羡慕，我怎么样佩服。
けれども私がどんなに羨ましく思っていたとしても。
坦白讲，还有一个不能够改变的。
はっきりともう一つこう変えられないことが一つあるのです。
始終保守一份是给我的。
神様は必ず私にできることを与えてくださるということです。
这个叫做上帝的呼召。
これこそが神の召命っていう意味です。
今天我们从耶利米要思想一个很重要的观念。
今日は皆さんとエレミヤから正しいことをちょっと一緒に考えていきたいと思います。
如果我们看耶利米的蒙召。
エレミアのこの召しについて考えるならば、
这个是圣经里面关于先知蒙召最长的三节，这是最长的。
実はこれは聖書の中において預言者を召す、預言者に対する召命に関する最も大事な三節がここに書かれています。
但是我们还是可以发现到，神是在一个很平凡的地方，把一个很平凡的人呼召出来。
それでも皆さんも分かるように、平凡な場所にいて、また平凡な人を神様が呼び起こしたんだということに気づかされます。
我记得我跟弟兄姊妹强调过很多次。
私はかつて兄弟姉妹と何度も言ってきたと思いますが。
什么是神迹？
奇跡とは一体何でしょう？
神跡常常是在我们的不可能里面看见上帝的工作。
奇跡とは私たちの不可能の中において神様の働きを見させるということです。
我们的不可能就是除了神没有办法了。
私たちの不可能というのは神様には何一つないわけです。
所以当神迹发生的时候，使我们不能够否认上帝的恩典。
ですから奇跡が起きた時には私たちは誰一人として神様の恵みを私たちは否定することはできないのです。
同样的，在平凡的人当中，神做出一个拣选。
同じです。平凡な人の中から神様は一人の人を選ばれたのです。
也是要告诉我们上帝的伟大。
そしてまたそこでは神様の偉大さを見せようとしています。
不是这个人很特别，这个人很厉害，从来不是这样。
用いられた人がとても特別だ、この人は素晴らしいんだっていうわけではないのです。
所以耶利米这个名字。
ですからエレミアっていうこの言葉は、
这个名字是很特别的。
実はこの名前はとても、特別な意味があります。
上帝拣选耶利米。
神様はエレミアを選ばれました。
耶利米这个名字的意思就是愿上帝升高。
そしてエレミアっていうこの言葉の意味は、主は高められるっていう意味があります。
意思是说这是一个很平凡的人。
これはとても平凡な人が。
但是这个很平凡的人有一个心智。
この平凡な人に志が与えられています。
或是他的父母有一个心智。
あるいはそのご両親に一つの志があります。
就是愿耶和华升高。
それは主は高められるっていう願いがあるんです。
弟兄姊妹，常常我们的思想是什么？
兄弟姊妹皆さん、いつも私たちはどのようなことを考えているのでしょうか？
我们可能更在乎是我这个人的高升。
私は自分はどれだけ昇進できるかというふうに考えたりします。
更多人尊敬我。
あるいはもっと多くの人に尊敬されたい。
更多人羡慕我。
あるいは多くの人に羨ましがられたい。
这个、可能成为我们一生的那个成就。
もしかしてこれらのことは自分にとっての人生のその、目標になるでしょう。
但是有多少人愿意把自己奉献在神的祭坛前？
けれどもどうでしょうか。どれだけの人が神様の祭壇の前に自分の身を委ねようとしているのは？
愿我衰微。
そして私が衰えて。
但是愿上帝高升。
けれども主なる神様、あなたは高められようと。
其实圣经里面所有的侍奉者都有类似的一个想法。
実はこの聖書の中にいるそのすべての奉仕者たちは同じような考え方を持っていたのです。
所以侍奉千万不能够为我们。
ですから奉仕というのは決して自分のためではないのです。
侍奉一定是单单的、单纯的是献给上帝的。
単純に本当に心底から本当に真心を込めて神様に捧げるものなのです。
所以上帝就临到这样的一个先知。
ですから神様の御心がこのような預言者の上に臨まれたのです。
第一章の第一節说，第二節。
一章の二節では、
耶和华的话临到耶利米。
二節ではエレミアに主の言葉があったとあります。
所以神的话就临到这样的一个人。
神様の御言葉はこのような人の上に臨んだのです。
如果我们了解整个希伯来的那个文化，
もし私たちがヘブライ人のその文化について詳しいのであれば、
或是希伯来的那个信仰，
あるいはヘブライ人たちのその信仰について詳しいの
であれば、旧约我认为最重要只有一个字。
旧約の中では最も大事な言葉は一つだけです。
就是听。
それは聞くということです。
这个听呢，就是这个犹太教里面最重要的这个事嘛。
実はユダヤ教の中において聞くっていう言葉は実は一番大事なのです。
要听上帝的话。
神の御言葉を聞くのです。
信仰是因为我们听上帝的话。
信仰というのも私たちがまず神様の御言葉を聞いたからです。
但是听是什么意思？
では聞くとは一体どういう意味があるでしょう？
听绝对不是只是听而已。
単に耳に入れるだけではないのです。
听有一个意思是我们很渴慕上帝向我们说话。
それは聞くというのは神様語ってくださいという思いがなければならないのです。
而听上帝向我们说话，还有一个更重要的目的，就是我们愿意顺服。
また語ってくださいというその目的というのは私たちがそれに従いたいからという目的です。所以
当耶和华的话临到耶利米的时候，
ですから主の言葉がエレミアに臨んだ時に，
从上帝的角度，
神様の視線からすると，
他表示愿意耶利米也顺服上帝的这个呼召。
それはエレミアも神様の召命を聞き入れてほしいと願いがあったのです。
做上帝要他做的每一件事情。
神様が望まれることを彼がしてほしいのです。
所以第三节最后一句话。
ですから三節ではこう書いてあります。
耶和华的话也常临到耶利米。
また主なる言葉、主なる神の言葉はエレミアにあったと。
这一句话在先知书里面是非常重要的。
実はこの言葉は預言者の書の中ではとても大事なのです。
这一句话常常出现在非常堕落的时代。
そしてこの言葉っていうのは堕落な時代にこそよく出てきます。
而在这样的一个堕落的时代，上帝的话临到耶利米。
実はこのような堕落した時代において、主の言葉はそのエレミヤの上にあったのです。
所以从这里耶利米的整个侍奉，他的使命呼召就非常的清楚。
ここからエレミヤのその奉仕、またその神様に対するその証明の答えもまた変わってきました。
就是在一个黑暗的时代里面，他承接了一个使命，要去宣扬上帝的道。
暗黒な時代の中において神様から使命が与えられて、そして彼は立ち上がって神の御言葉を述べ伝えようとしたのです。
我觉得这个就是今天教会的整个侍奉。
実はこれこそが今日の教会に求められていることだと思います。
我相信现在绝对不是一个非常好的时代。
もちろん今私たちが生きている時代は決していい時代とは言えません。
现在是一个非常堕落的时代。
とても堕落しています。
而在这样的一个世代里面，神的话临到我们。
実はこのような時代の中において、神様の言葉も私たちに与えられるのです。
所以这句话就形成了我们的侍奉。
そしてまたこの言葉もまた私たちの奉仕にもなってきます。
当我们进到侍奉的时候，
そして奉仕生活に私たちが加わると、
其实它有一个更深层的问题。
実はそこにはまたもう一つ深いレベルの話が出てきます。
我也是觉得这是我们教会应该去注意的。
これもまた私たちの教会に求められていることだとも思います。
当我们侍奉的时候，我们的侍奉是最好的侍奉。
私たちが奉仕しているときは、果たしてこれが一番いいものなのかどうか。
我们常常祷告上帝把最好的给我。
神様最もいいものを私に与えてくださいと祈ります。
但是我们给上帝是最好的侍奉吗？
けれどもどうでしょうか。私たちは一番いいものを神様に捧げていますか？
我们真的是尽我们一切的力量在教会里面服侍吗？
私たちは本当に自分の力を尽くして、本当に自分の力限りで教会に身を委ねているのでしょうか？
我们的侍奉是那个最正确的那个侍奉吗？
また私たちの奉仕は本当に最も正しいものなのでしょうか。
这个就是我今天想讲的眼光的问题。
これは実は皆さんと話したいその目線っていうものなのです。
有的人的眼光是很短浅的。
多くの人たちの目線っていうのは短いのです。
他看的只是现在。
本当に今目の前にあることしか見ません。
但是有的人的眼光是很长远的。
けれどもまた長いスパンで持って長いものを見ようとする人もいます。
他看将来很远的事情。
そしてまた遥か遠い将来のことまで目を向けています。
我有时候在想，一个教会的侍奉到底怎么样才能够被上帝使用？
時に私は考えるのです。教会の奉仕はいかにして神様に用いられるのか。
我觉得从神学的角度。
また神学の角度から考えると。
按照道理说，教会应该带领整个世界的潮流。
その教会っていうのは、この世の中のその流れをそのリードするべきだと思うのです。
我们有真理在教会里面。
なぜならば、私たち教会の中には神の真理があるからです。
我们有上帝的话语在教会里面。
神の御言葉が教会の中にあるからです。
所以我们应该去影响这个世代。
ですから私たちはこの世の中に対して影响を及ぼさなければならないのです。
但是我们注意到，常常是教会是被影响的。
けれどもどうでしょうか。教会はいつもその世の中に影響されているのではないでしょうか。
为什么今天的教会是被世界影响，而不是去影响世界？
どうして今日の教会は世の中にこう影響されていて、そしてその世の中を影響していないのでしょうか？
因为我们没有做很好的准备。
なぜならば私たちはしっかりと備えていないからです。
我们没有从上帝来的眼光。
私たちは神様からの目線というものを持っていないからです。
我们也不知道上帝在我们教会中的计划是什么。
また神様が私たちの教会にどのようなご計画を持っておられるのかを知らないでいるからです。
其实几年前我就一直在讲这样的信息。
実は何年も前から私はずっとこのようなメッセージをしてきました。
我以前讲到2030年。
そしてまた2030年までも同じようなことを言うでしょう。
如果你不能够正确的预测2030年教会会面对的问题，你无法带领这个教会。
もし皆さんが2030年教会がどのような問題に直面するのかがわからないでいるならば、教会をリードしていくことはできないのです。
我现在我稍微再修正一点。
けれども今私は修正しつつあります。
我觉得是到2050年。
私はもしかしてこれは2050年まで伸ばさないといけないのかと思います。
你看到2050年的日本是什么样吗？
皆さん2050年のその日本は一体どういうような姿だと思いますか？
你可以预测出来2050年到底日本要面对什么挑战吗？
また2050年には日本はどのようなチャレンジに直面しないといけないのでしょうか？
如果我们不能看见的话，我们就不知道如何来服侍上帝。
もし私たちはそれを知ることができなければ、神様にどのようにして私たちを奉仕していくことができるのでしょうか？
我们就无法做出一个正确的侍奉来侍奉上帝。
正しい奉仕でもって神様に仕えることができなくなってしまいます。
所以这是眼光的。 问题。
ですからこれは目線の問題です。
我感谢上帝。
神様に感謝します。
我们长执会至少做了一个决定，我觉得这个还是比较符合未来的需要。
実は長老執事会の中では一つの決定があります。これはおそらく将来のその必要にニーズに合うものだと思います。
啊，不好意思，应该是说两个。我觉得到目前为止有两个蛮好的决定。
まあ二つと言った方がいいでしょう。
一个就是建堂的工作。
一つはその剣道です。
这个就是表示说，现在的长执会至少愿意考虑到未来五十年以后的事情。
少なくとも未来五十年においてはどのような状況であるのかを長老執事たちは見ることができるからです。
为教会的发展预备一些空间，使得我们可以更好的服侍上帝。
そして教会の発展に備えて、そしてまた空間を作り出そうとしています。
第二个就是我们准备成立一个圣经学校。
そしてまたもう一つはそれは聖書学校を今その成立させようとしています。
可以把整套的神学教育放在教会里面来栽培我们这些年轻的童工。
聖書のその、そのシステムをのっとったその聖書の教育を教会の中で行っていこうとしています。
我相信如果我们好好的去做的时候，这个至少也是三十到五十年的影响。
もししっかりとこのことを私たちがやることができるならば、20年先、30年先、50年先に続いていきます。
为什么我们必须要这样做？
どうして私たちはこのようにしなければならないのでしょうか？
因为侍奉不是做工，不是做一点事情。
なぜならば奉仕っていうのは単に何かを働くだけではないのです。
侍奉是生命的塑造。
実は奉仕っていうのは私たちの人生を立てていくものなのです。
我不知道弟兄姊妹对牧师讲道有什么想法。
皆さんは牧師に対してそのメッセージに何を求めているのでしょうか。
那我曾经去过一个教会。
私はかつてある教会に行きましたが。
那个教会啊，每次主日崇拜之后，有一个家庭，我认识这个家庭。
その教会のそのある家庭があるんですけれども。
这个家庭所有的成员都是教会的什么长老、执事、执事会主席、长老会主席，全部都是这种人。
そのご家庭のそのメンバーっていうのは。全てが教会の長老執事あるいは何らかのその役職についている人たちなのです。
这个家庭有一个习惯。
そしてまたそのお家の人には一つの習慣があります。
每次主日崇拜之后，全家要回到爸爸家一起吃中餐。
そしてまたこう日曜礼拝が終わると自分の実家に戻ってお父さんと一緒にお昼を食べるのです。
你知道他们一定有一道菜。
そしてそこには一つの料理が出てきます。
那道菜就是红烧牧师。
それはあの。牧師についてっていう何かをこう語るような話です。
哎呦，我教会今天这个牧师讲的怎么样？他那个讲道怎么样？每个人都在分享这个事情。
それはあのこうみんなでこうご飯を食べながら今日の先生はこうだああだったこのようなことを言ってたねとかそういったような話をするのです。
我不是说弟兄姊妹不可以批评牧师讲，如果牧师讲的不好，你可以批评的。
で先生を批判するなと言っているのではないのです。もちろん悪い先生をどんどん批判してください。
但是你要知道，一个牧者的准备，他不是一般性的。
けれどもどうか知ってください。牧者としてのその準備っていうのは一般的なものではないのです。
我刚跟弟兄姊妹分享，我是在一个乡下长大。
先ほども言いましたように、私は田舎育ちです。
为什么我常常对上帝的带领充满感恩？
どうして私はいつも神様の導きに対してこのように感謝しているのか？
我思想我过去的整个装备。
これまでの自分がどのような人生を送ってきたのか、私は振り返ります。
那个追求那个如果不是上帝的恩典，我根本无法做到。
もし神様の恵みでなければ、私はしっかりと勉強することもできなかったはずです。
你看，我不知道读过多少书的。
私は本当によく勉強しました。
弟兄姊妹，我不客气讲的。
私は本当に相手皆さんに言います。
我们今天能够站在讲台讲到，不是因为口才很好，可以怎么样讲？不是的。
このようにして壇上に上がってメッセージができるっていうのは、それは単に自分が話し上手であるからではないのです。
是一点一滴的，一页一页的，从书本里面建造自己，去锻炼我们的知识，以至于有一些东西可以分享。
本から聖書から1ページ1ページ一字一句をこうしっかりと読んで、そしてまたメッセージを準備します。
但是这个也是不够的，弟兄姊妹。
けれども実は皆さんこれもまだ足りないのです。
除了知识之外，还要有见识啊。
実は知識だけでは足りないのです。見識も必要なのです。
所以我跟人家分享说我的蒙召，我去过什么地方服事，为什么那个老牧师会说曲折离奇？
私はこうよく皆さんに自分の証明について話します。どこそこに行って私は働きましたと言ったけれども、どうして年老いた先生からもう複雑すぎると言われるのか。
我也觉得真的不可思议。
私は本当にそれもまた不思議だなと思います。
在台湾出生长大，
私は台湾で生まれ育ち。
后来去了这个美国，有一点时间装备。
それからアメリカに勉強しに行き。
后来去了印度尼西亚，在那边服侍。
ま またインドネシアで私は奉仕し、
在インドネシアの時候又3年跑到泰国住了3年。
それからインドネシア3年滞在して、また後にタイに3年も行きまして、
後来又跑到澳洲去。
それからオーストラリアに
行き、现在又跑来日本。
今またこのようにして日本にやってきました。
我说上帝啊，你在做什么？
神様、一体あなたの導きはどのようなものなのでしょう？
我一直跑来跑去，为了是什么？
このようにあちこち行かせてくれ、くださっているのは一体何のためなのでしょう。
但是从这个经历里面，坦白说，我也学到很多很多宝贵的功课。
けれども実はこのような経歴があるからこそ、私はとても尊いものを学ばせていただいたのです。
所以侍奉不单单说你有知识你就足够了。
ですから奉仕というのは知識さえあればいいんだというのではないのです。
还需要有经验有见识。
経験が必要なのです。
但是这个还是不够的。
けれどもそれでも足りないのです。
最后你还是需要回到神的面前，主啊，帮助我，好叫我可以分享，可以帮助弟兄姊妹。
最終的には常に神様に立ち返り、主よ助けてください。どうか私を通して兄弟姉妹を助けることができるようにしてくださいと祈るのです。
这个就是侍奉。
これが奉仕なのです。
这个就是正确的侍奉。
これこそが正しい奉仕なのです。
永远倚靠上帝而不倚靠自己。
永遠に神様により頼むのです。
我去2002年我去印度尼西亚的时候，
そして2002年に私はインドネシアに行きました。
那个时候我有一个事情我没有做好。
実はそこでは一つのことをあまりよくやれなかったのがあります。
我两个孩子还很小。
実は当時の子供はまだ小さかったのです。
所以我根本没有跟他们沟通的。
ですから実は子供たちとのコミュニケーションが少なかったのです。
他们根本不知道爸爸要去哪里的。
お父さんが一体どこに行くのかもわからなかったのです。
当我们准备好要去印度尼西亚的时候，
インドネシアに行こうとした時に，
我到我大儿子的学校去帮他办这个转学的手续。
で長男のために転校手続きをしに行きました。
你知道当我在办的时候，他不知道我在做什么。
そしてその転校手続きをしているのに本人は何をされているのかが分からなかったのです。
后来我看到他跟同学、跟老师这样子的这个友好亲密。
そして後にその彼が自分の同級生やまた先生とのその触れ合いを見て、
我看他那么喜欢这个学校。
その学校がとても大好きであるというのが分かりました。
你知道最后我真的忍不住。
で最終的には本当に私は耐えきれなくなりました。
我把他拉到一个楼梯间。
私はその階段の踊り場に連れて行きました。
我抱着他为他祷告。
で彼を本当に私はしっかりと抱きしめて祈りました。
我准备把他从一个很熟悉的地方带离开。
なぜならば彼にとって大好きな場所を私はそこから引き離そうとしたからです。
然后他就这样跟着我去印尼。
そして彼はそのような思いでもって私と一緒にインドネシアに行きました。
这个上个礼拜那个林牧贤教师说经历许多艰难。
そして本当に前回のその、メッセージにもあったようにさまざまなその、困難を経て。
我那时候才发现，不是只有我经历许多艰难，连我的孩子都经历许多艰难。
私は自分だけではなく、実は自分の子供もさまざまな困難を経験したんだなと思いました。
但这个还没有结束的。
実はこれでもまだ終わってません。
等到他们高中毕业的时候，我再把他们送到他们已经不熟悉的台湾。
そしてまた高校生になった頃に、彼らにとってはもうあまり知らない、その台湾にまた彼らを戻しました。
你知道他们在印度尼西亚长大，然后再回到台湾的时候，照样历尽许多艰难。
実はインドネシアで彼らはその修学生活を送っていたんですけれども、台湾に戻ってからも彼らもまた苦難があったわけです。
我常常就是不知道为什么。
ですから私はどうしてだろうとよく考えます。
不知道为什么就是祷告。
どうしてかわからないときにはとにかく祈るのです。
主啊，这是你赐给我的孩子。
主よ、この子たちはあなたからの与えられたものです。
但是他们是属于你的。
けれどもそれでもこの子たちはあなたのものです。
你是他们的天父。
あなたこそが彼らの天の父なる神様です。
求你拣选，求你建造，求你使用。
どうかあなたが彼らを選び、あなたが彼らを用いてください。
所以呼召不是那么简单的。
ですから召命というのは決して簡単なものではないのです。
也不是那么简单的。
奉仕もまた簡単なものではないのです。
所以第一个我想跟大家分享，眼光是来自上帝的启示跟呼召。
ですから皆さんと話したいことですけれども、目線というのはそれは神様からの啓示と神様からの召命なのです。
意思是说，这是从上帝的话来的。
それはどういう意味であるかというと、神の御言葉 言葉からあったものだと。
当聖经在讲上帝的话的时候，这个话不是讲话的话。
またその聖書が神の言葉っていうふうに言っているときは、これは話す言葉ではないのです。
上帝的话是带着能力、带着权柄的。
主の言葉っていうのはそれには大いなる力、そしてまた権力があるのです。
当神说一句话，那个会造成一个事情的。
ですから主の言葉があったときにはそのことが必ず成就するわけです。
神说要有光。就有光。
神は光あれと言った時の光ができる。
所以神的话是带着能力的。
ですから神の言葉には力があります。
当神的话临到我们。
神の言葉が私たちにあった時に。
所以这个代表有一个呼召，而这个呼召要求我们要委身。
それは証明であり、それは私たちに対して与えられている召しであり、それは私たちの献身を求めています。
因为只有我们完全的信靠上帝的时候，我们才能够被上帝使用，带来一个正确的行动。
私たちが完全に神様に本当に 100% 信頼していく時にこそ、100% 神様に自分を委ねていくことができ、また正しい行動が用いられていきます。
到了第五节，主说。上帝说：“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别为圣，我已派你做列国的先知。”
五節にあるように、私はあなたを胎内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていたとあります。
我从1990年开始在教会服事。
私は1990年から教会で奉仕し始めました。
我觉得。成为牧师的那个过程是经过许多上帝的操练。
牧师になるまでは実はさまざまなその訓練がありました。
那个也经过非常幼稚的那个时代。
また自分にとってはとても幼稚的なものでもあったのです。
我常常觉得牧师也希望能够成为很出名的牧师。
例えば牧师っていうのも有名になりたいという欲があります。
意思是说，我们希望得到一个很大的呼召，从上帝来的。
どういう意味であるかというと、神様から大きな証明が与えられて用いられたいということです。
我曾经听过一个牧师讲。
ある牧師はこのような話をしました。
他说他的意向是要建造一个100万人的教会。
その人は自分にはその100万人がその入れる教会を建てたいんだっていうのです。
我没有反对这样的意向。
そのようなビジョンを私は決して否定しません。
我只是在想。做一百万人的教会，这个牧师还活得下去吗？
100万人の教会っていうのは、それはこの先生は果たして生きていられるのか？
你知道，常常我们认为最好有很大的呼召。
私たちは本当にもっと大きな証明を与えてくださいと言います。
但是我可以跟弟兄姊妹讲，越大的呼召，困难是越大的。
けれども皆さんにあえて申し上げます、大きな証明であればあるほど、それは大きな困難が伴います。
但是你也不要害怕。
けれどもだからって言って恐れないでください。
困难越大，恩典也越大。
困難が大きければ、神様の恵みもまたさらに大きくなってきます。
这一句话的重点从来不是大。
けれどもここで言いたいのはそれは大きさではないのです。
这句话的重点是上帝的呼召，弟兄姊妹。
神様の証明がどういうものであるかっていうことです。
到底要我们做什么？
神様は果たして私たちに何を求めておられるのか？
我记得我刚刚去读神学的时候。
私がまだ神学校に入ったばかりの時に。
你知道那时候其实我已经在教会侍奉了四年，我才去读神学。
実は私は教会の中で奉仕して4年経ってから初めてその神学校に行きました。
不谦卑的讲，也不是那么多人不认识我的。
私はへりくだって、まあ、あえて言わないけれども、まあ、多くの人にも知られていた人でした。
但是你知道，当我们进神学的时候，我们要负责扫地工作。
けれども皆さん分かりますか？新入生っていうのは必ず掃除の仕事が与えられます。
我一年级进神学院的时候，老师派我扫厕所啊。
一年生で私は入った時にはトイレ掃除をさせられました。
哇，那时候觉得，哎呦，怎么会叫我扫厕所啊？
トイレ掃除なんてと思いました。
我们心中还是带着骄傲的。
実は心の中にはまだおごり高ぶりがあったからです。
我是谁？你不知道吗？叫我扫厕所。
トイレ掃除なんてと思ったわけです。
所以我去找一个老师谈，老师啊，你知道吗？学校叫我扫厕所。
そして私はある先生に言ったのです。トイレ掃除をさせしなさいと言われたと。
他说真的啊，恭喜你。
そしてその先生が言うのです。本当おめでとうって言われた
んです。恭喜什么？扫厕所还恭喜啊？
トイレ掃除なのにどうしてめでたいんだと。
那老师说，我神学第一年也是扫厕所。
その先生が言うのです。私も1年目の時にはトイレ掃除したんだよと。
老师也扫厕所，我们就没话可讲了。
先生もしたならば、もう自分もそこで文句言うわけにはいかないのです。
但是当我们进到侍奉里面，
けれども奉仕に入ると、
弟兄姊妹，我们看的不是自己的成就的。
皆さん決して自分の成功にばっかり目を向けてはいけないのです。
我们看的是上帝，你要我做什么？
神様からどのようなことを求められているのかを目を向けなければならないのです。
上帝对耶利米的呼召从来不是集中在耶利米身上的。
神様がこのようにエレミアに対して証明を与えたけれども、エレミアにだけではないのです。
是我创造了你。
私があなたを作った。
而我完全认识你，
あなたを完璧に知っている。
是我把你分别为圣的，
私があなたを性別した。
也是我派你做列国的先知，
今そのあなたを国々へ使わそうとしているのも私だ。
所以上帝完全认识我们。
ですから同じです。神様も完全に私たちを知ってくださっています。
上帝也盼望我们渴慕去认识上帝是怎么样的一个上帝。
また神様はどのようなお方であるのかということを私たちが求めていることを神様は望んでおられます。
你知道这个时候的耶利米只有也是一个少年人而已。
実はこの時のエレミアもまだ若造でした。
有很多人认为这个时候他只有十六、十七岁。
多くの人が言うにはおそらくこの時のエレミアは16歳か17歳だったでしょう。
我相信当他面对这样呼召的时候，他心中充满很多害怕。
そのようなメッシが自分の上にあった時には彼の心の中には恐怖でいっぱいに違いないのです。
你知道以前呢、啊，我是那种这个。不知天高地厚的人。
実は私は怖いもの知らずの人でした。
啊，去美国就去了。
アメリカじゃ行こう。
啊，去印度尼西亚去啊。
インドネシア、うん、わかりました。
完全都没有什么想法的。
何にも自分の考えはなかったのです。
我可以老实跟弟兄姊妹讲。
また本当に皆さんにその嘘を言いません。
当我这一次来日本的时候。
日本に来る時も。
我心中充满害怕。
実は恐れでいっぱいでした。
真不知道在这里会变成什么样子。
実はここでは果たしてどのようなことが待っているのかがわからない。
但是如果上帝呼召我们，
けれどももし神様からの証明であるならば，
我们能够做的就是顺服。
私たちにできるのはただ聞き従うだけです。
面对不知道的未来的时候，你只能够是祷告。
本当に知らない未来に対してあなたにできるのは祈ることだけです。
把自己再一次奉献在上帝的祭坛前。
もう一度自分を神様の祭壇の前に捧げるのです。
我只有祷告主啊，你带领我在这里所有的服事。
私はただこのように祈ったのです。ここでの奉仕を主よどうか導いてください。
赐给我一颗顺服的心，让我能够服事。
従順な心を与えてください。あなたに従いたいのです。
所以第九节说，于是耶和华伸手按我的口对我说，我已将当说的话传给你。
ですから九節でこう書いてあります。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた今私の言葉をあなたの口に授けた。
这个意思是上帝就把应该说的话就赏赐就给了耶利米。
これはどういう意味であるかというと、語るべき言葉を神はエレミアに授けたということです。
我刚刚说一个牧师的讲道需要经过很多的准备。
先ほども申し上げたように、牧師のそのメッセージの準備というのは時間をかけるものです。
知识上、见识上、生命上。
知識においても、また経験上においても、自分人生においても。
我が真正的牧师会觉得上讲台应该。感到害怕。
本物の牧師というのは実は戦々恐々このようにこの場で立っているのです。
因为这个是传讲上帝真理的一个地方。
なぜならばこの場というのは神様の真理を述べ伝える場所であるからです。
但是当人在害怕的时候，
けれども私たち人間が恐れているときに，
当人真正的转向神的时候，
また私たちが本当に神様に立ち返ったときに，
神就把当说的话传给我。
私たちに語るべき言葉を神様から授けられるのです。
我记得我学讲道法的时候，
で私たちはその説教学っていう勉強があります。
我的老师呢，在最后一堂课请了一个老牧师来分享。
で私たちのその時の先生はある年老いた牧師を呼んできたのです。
我觉得我从那个老牧师学到很多。
その年老いた牧師先生から私はたくさんのことを学びました。
他分享他的讲道。
その先生はこれまでの自分の説教について分かち合ってくれました。
他今天能够讲道，或是弟兄姊妹觉得有帮助，是因为一个老太太。
その先生が言うのです。自分がメッセージができる、あるいは自分のメッセージから何かこう助けられたと思う人がいるならば、それはある年老いたおばあさんがいたからだと。
原来他年轻的时候被派到一个教会去。
実はその先生は若い時にある、その教会に使わされたのです。
然后他有一个会友是一个老太太。
そしてそこにその年老いたそのおばあちゃんがいます。
这个老太太呢，每一次牧师讲完道，
そしてこのおばあさんはその先生がお話が終わると、
都会来。 来跟牧师说，牧师啊，你今天哪里讲得不好，哪里讲得不好。
先生のところにやってきて、先生今日はここ良かったです、ここはあまり良くなかったですねと言ってくれます。
几年来从不改变。
何年も何年もずっとそうでした。
我佩服这个牧师，几年来这样挫折他还能够讲下去。
私はそれを聞いて、いやこの先生すごいな、そのような挫折を受けながらも何年も何年もそのように奉仕できたんだと。
后来那个教派跟他说，哎，牧师啊，我们有一个需要。要派你去另外一个教会可以吗？
それからその先生のその属している教団がその先生を他の教会に使わそうとしました。
你知道这个牧师连祷告都不祷告，说可以，我马上走。
その先生はもう本当に祈らずにすぐに分かりました、行きますと言ったのです。
因为他也很怕那个老太太呀。
実はそのまた年老いたそのおばあちゃんが何を言ってくるか怖いから。
所以他很快就搬到新的教会去了。
ですからその先生は新しい教会にすぐに行きました。
哇，那前一个月你知道吗？讲到多么释放，因为没有那个老太太，哇，他觉得很释放，什么都可以讲了。
でいろんなその文句をあるいはその意見を言ってくるその人がいないから、本当に解き放たれたかのように自由自在にメッセージしていました。
过了一个月，他有一天在台上讲到。
そしてある時に一ヶ月経ったある時に。
他看，哎呦，那个老太太又来了。
その、なんとそのおばあちゃんがその、会堂席にいました。
原来那个老太太也搬家，搬到这边来了。
なんとそのおばあさんもそのお引越しをしたからその教会にやってきたわけです。
你知道那一次讲到之后呢，结束之后，那个老太太又来找他。
そしてですからその時のメッセージが終わった後にまたそのおばあさんがやってきます。
不过呢，这次不一样。
けれどもその時はもう違うわけです。
牧師、你这次讲到讲得很好。
で先生、今回のメッセージ素晴らしいねって言ったのです。
可是你知道他讲完之后又讲了一句话。
けれどもその後もう一言があります。
他说今天的讲章哪里抄的？
今日のメッセージはのその原稿はどこから写したんだと。
弟兄姊妹。
兄弟姉妹
皆さん。这是一个老牧师。
これは年老いた先生の話です。
他已经退休了，来跟我们分享。
リタイアして、それでも自分の経験を分かち合ってくれました。
如果我的讲道能够带来什么帮助？
彼が言うのです。もし私のメッセージが何らかの助けがあったならば。
这个老太太是一个功臣。
実はそれは背後にこのおばあさんがいたから
です。如果不是这个老太太，她不会那么用心的去准备每一个讲章。
もしそのこのおばあさんがいなければ、自分もしっかりとメッセージの原稿を用意しなかったでしょうと。
一切我们都要说是上帝的恩典。
ですから皆さん、すべては神様の恵みであるということを覚えてください。
不是我们有什么。
私たちに何かがあるからではないのです。
都是上帝的那个带领，上帝的给予。
すべて神様の導きがあって、神様の与えがあったからです。
第二个眼光是。来自上帝的教导师，先知可以有一个正确的侍奉。
そしてまた目線というのは神様からの教えであり、またそれによって預言者が正しい奉仕ができるようになります。
十一节耶和华的话又临到我说。
十一節で次のような主の言葉が私にあった。
他说耶利米，你看到什么？
エレミア、あなたは何を見ているのか？
我看到一根杏树枝。
そしてエレミア言うのです、アーモンドの枝を見ています。
耶和华对我说，你看得不错，因为我留意保守我的话。使得成就。
すると主は私に仰せられた、よく見たものだ、私の言葉を、私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。
如果我们懂得看希伯来文。
もし私たちはヘブライ語を勉強しているならば。
这个是一个非常精彩的对话。
実はここではとても素晴らしいその対、その会話なのです。
因为上帝用一个音很近但是不同意思的两个字来告诉耶利米一个事情。
神様はここで一つの言葉、音は非常に似ているけれども意味の違うものをエレミアに気づかせようとしていたのです。
杏树枝这个字的希伯来文叫 socket。socket。
アーモンドっていうこのアーモンドの枝っていう言葉はそれはシャケデっていう言葉があります。
然后留意保守这个字叫 socket。
またその見張るっていうのはシャカデっていう意味。
所以表示说杏树枝跟留意保守是一个音很近、意思不一样的一个字。
実はこれではそれは音が非常に似ているけれども意味が違うのです。
原来亚拿图就是一个杏树枝的一个城市。
実はアナトテっていう場所っていうのはそれはアーモンドが非常にこう多くあるところです。
而杏树枝是冬天以后第一个开花的一个植物。
そしてまたアーモンドっていうのは冬に入ると一番先に にその芽を出し花を咲かす木なのです。
当我们看到杏树枝的时候，我们知道春天快来了。
ですからアーモンドの花を見た時にはもうすぐ春がやってくるんだなと思います。
所以上帝在跟耶利米讲一个很重要的一个侍奉的态度。
ですから実はここで神様はエレミヤに奉仕について語っているのです。
你知道有时候我们的侍奉好像冬天一样的。
時には私たちの奉仕っていうのは本当に冬の状態です。
我们看不到任何的果效。
何のその成果も見えないと。
一个果子都没有结的。
そしてこう収穫何もないと。
但是当我们忠心的仍然在神的面前服侍的时候。
けれども私たちはそれでも忠実に神様の前で奉仕するならば。
神留意保守他的话，使得成就。
神様はこのようにして御言葉を見張られ、そしてまたそれを花咲かせるのです。
你知道耶利米传讲神的道在耶路撒冷四十年。
実はエレミヤはエルサレムにおいて神様の言葉を40年も語っていました。
四十年之间没有一个人相信接受他的话。
40年の間誰一人として彼の言うことを聞こうとした人はいなかったのです。
我有时候在想，如果弟兄姊妹不接受我所传讲的道。
時に私は思うのです。もし兄弟姉妹が私が言っていることを受け入れないならば、
我到底可以忍受多久？
私は果たしてどれだけ我慢できるのか。
我想不要说四十年，可能四天我就跑了。
もう40年どころかもう4日だけでも私は耐えられないと思うのです。
那弟兄姊妹。
兄弟姉妹の皆さん。
我进了很多教会。
私は多くの教会に行きました。
我跟弟兄姊妹分享，我大概去过60个教会讲道。
おそらくこれまでには私は60箇所の教会に行ったことがあります。
我从来没有去看这个建筑物多大。
私は今まで一度たりともこの建築物がどれだけ立派かというふうには見ていません。
但是我会注意一个事情。
けれども私たちは一つのことだけ注目します。
看一下图书馆长什么样。
そこの図書館本棚はどのようなものなのか。
你看有的教会图书馆就是锁起来。在那里灰尘，然后什么没有人，任何一个人去看的。
実は多くの教会は埃かぶった本棚で、あるいはその鍵がかかっていて、誰一人としてその本を手に取ろうともしないのです。
我会知道这个教会大概没什么追求。
そうすると、あ、この教会はこういう教会なんだなと思います。
所以我看一个教会，我喜欢看他图书馆。
ですから私は教会に行くとその教会の図書館を私は見たがります。
坦白讲，我偷偷的在祷告。
私ははっきり申し上げますが、私は祈っています。
如果我们还有机会建堂。
もし本当に私たちに街道建築のビジョンがあるならば、
帮助我们有一个不错的图书馆。
どうか私たちに、まあいいその図書館を与えられようと。
教会弟兄姊妹从小到大都喜欢去图书馆。
また本当に教会の子供からまた年配者までみんながそこに行きたがろうとする図書館。
在那边学习。
そこで本を読み、またそこで学ぼうとします。
那当然，如果你有意愿要奉献图书馆，那就感谢主。
もちろんもし皆さんの中で図書館を私は捧げたいと思うならば、本当に主に感謝します。
我讲的图书馆不是只有硬体设备啊。
私が言っているのはそれは単にハードのその設備だけではなく、
连图书你都愿意奉献。
その中に入れるその本もあなたは捧げなければなりません。
我相信有一些弟兄姊妹有这个意向。
もちろん多くの兄弟姊妹にこのようなビジョンが与えられています。
我们学习神的话。
どうか神の御言葉を学びましょう。
我们传讲神的话。
神の御言葉を私たちは伝えます。
但神使得成就。
そしてまた神様はそこで私たちを成就させてくださいます。
后来十三节又说耶和华的话第二次临到我。
また再び私に次のような主の言葉があったとあります。
你看见什么？
何を見ているのか？
我看见一个烧开的锅从北而起。
そこで私は言った煮え立っている釜を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。
这个就是耶利米的眼光。
実はこれはエレミヤの目線なのです。
耶利米看见一个事情。
エレミヤは一つのことに気づいたのです。
上帝要兴起巴比伦帝国。
神様はバビロン帝国を起こそうとしています。
如果你明白当时的历史。
もし皆さんが当時の歴史が分かるならば、
当时最强盛的国家从来不是巴比伦。
当時の最もその強国と呼ばれるのはバビロンではなかったのです。
在北方最强盛的国家是亚述帝国。
それはアシリア帝国でした。
当时巴比伦只不过在亚述旁边的一个小小的国家。
バビロンというのはアシリア帝国のそのそばにあった小さな国にしかなかったのです。
但是为什么这个年纪小小的耶利米在那个时候可以看见巴比伦要成为上帝审判的工具？
それなのになぜこの、その年若いそのエレミヤが神様がバビロンを起こそうとしているのが見えたのかと。
我们也不能够想通的。
私たちもなかなか理解できないでしょう。
但是我们知道一件事情。
けれども私たちはここで一つ気づかされます。
如果我们不知道上帝的心意，
もし私たちは神様の心がわからないであるならば，
我们不知道将来上帝在我们当中所要做的每一件事情。
やがて将来神様は私たちにどのようなことを行おうとしているのかわからないならば，
我们就不能够做最正确的那个准备。
そうすると私たちは最も正しい準備に入ることもできなくなってしまいます。
所以这是为什么教会一定要思想未来十到三十年之间的事情。
これこそが10年先、20年先、30年先、私たち教会が目を見なければならないの原因なのです。
只有我们不断的寻求、不断的祷告，我们才能够慢慢的预备我们的教会走在一个正确的道路上面。
絶えず尋ね求めて、そしてまた祈り求めてこそ、私たちはしっかりと正しい道に歩むことができるのです。
耶利米所看见的是一个审判的事情。
実はエレミアの目に見えたのはそれは裁きの状況でした。
因为犹太人做什么？
ユダヤ人は何をしたのでしょう？16
節说，至于这民的一切恶，就是离弃我，向别神烧香，跪拜自己手所造的，我要发出我的判语。
16節、しかし私は彼らのすべての悪に裁きを下す。彼らは私を捨てて他の神々に生贄を捧げ、自分の手で作ったものを拝んだからだ。
所以当耶利米领受这样的一个意象，
エレミアは神からこのようなビジョンが与えられた時に
应该做的正确的事情是什么？
その幻を見て彼が正しいその態度は何だったのでしょう？
就是传讲神的道，愿意以色列人这个时候能够悔改。
すぐさまイスラエルの人たちが立ち返れるようにと神様の御言葉を述べ伝えることでした。
这个就是为什么他传讲了四十年，他始终不愿意放弃这样的一个服事。
これこそが彼がどうして40年もかけてそれでも諦めずに伝え続けることができたのか。
这是上帝让他做的。
なぜならばそれは神様から与えられていたことであるからです。
也是最正确的侍奉。
そしてそれもまさしく正しい奉仕であったからです。
第三个，我想跟大家分享。
三つ目、皆さんに話したいのは、
眼光是先知侍奉的重要因素，不只看见上帝对传话对象的旨意，也使先知能够刚强。
そしてまたその視線というのはどのようなものを伝えるべきなのかを知るだけでなく、預言者自身を強めるものでもあります。
所以十七節说，所以你当束腰起来，将我所吩咐你的一切话告诉他们，不要因他们惊惶，免得我使你在他们面前惊惶。
ですから十七節さ、あなたは腰に帯を締め立ち上がって、私があなたに命じることを皆語れ、彼らの顔に怯えるな、さもないと私はあなたを彼らの面前に打ち砕く。
上帝呼召，
神様は召します。
上帝装备，
また備えます。
上帝也会保守，
また神様も守られます。
上帝也会使用，
また用いられます。
所以我们只是把自己交托给上帝。
私たちにできるのはただ自分を神様に委ねるだけです。
不是因为环境改变了我们的侍奉。
環境によって私たちの奉仕が変えられるのではないのです。
而是把整个侍奉都定睛仰望上帝的那个带领。
自分の奉仕というものをすべて神様の御前に置いておくものなのです。
十八节说：“看啊，我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙，与全地和犹大的君王、首领、祭司，并地上的。”众民反对，他们要攻击你，却不能胜你，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。
見よ、私は今日あなたを全国にユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して、城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らがあなたと戦ってもあなたには勝てない。私があなたと共にいて、主の御告げ、あなたを救い出すからだ。
当我们侍奉有上帝的同在。
私たちの奉仕に神様が共におられます。
不管是对那个敌对的是地位多么高，
敵対する者がいたとしても、私たちよりもはるかに地位が高い人が目の前にいたとしても、
他们要攻击你，但不能胜你。
あなたを戦う、あなたを戦ってもあなたに勝てないのです。
这个就是耶利米侍奉的那个根据。
これこそがエレミアの奉仕の根拠であります。
所以他的眼光是从神的话来。
ですから彼の視線というのは神様の御言葉から来ます。
这个就是他的信仰。
これこそが彼の信仰でした。
我们只要把自己交托给上帝。
私たちも同じです。ただ自分を神様に委ねるのです。
上帝自己留意保守他的话，使得成就。
神様はご自身の御言葉を見張られます。
而我们就是把自己的信仰，把我们自己建立在这个信仰上面。
そして私たちもまたその御言葉にのっとって私たちは自分の信仰をそこに置きます。
上帝所赐的道使我们有一个正确的眼光。
神の御言葉によって私たちは正しい見方が与えられます。
我们就能够产生一个正确的侍奉。
そうすることによって正しい奉仕をすることができるようになります。
能够被上帝使用。
神様に用いられていきます。
求主帮助我们。
どうか神様が私たちを助けてくださいますように。
我们教会可以走在正确的侍奉道路上面。
私たちの教会もこのように正しい奉仕に歩むことができるはずです。
可以产生一个正确的侍奉被上帝来使用。
正しい奉仕をすることによって神様に用いられていきます。
アメン。
アメン。
我们低头祷告。
一緒にお祈りします。
天父，我们献上感谢。
父なる神様、感謝いたします。
因为你赐下你宝贵的话语。
あなたは尊い言葉を与えてくださいました。
让我们可以学习。
このように学ぶ時間がありました。
让我们可以得到造就。
あなたからその訓練されました。
让我们可以知道怎么样正确的来服侍你。
いかにして正しくあなたに奉仕するかを学びました。
主啊，求你调整我们的眼光。
主よ、どうか私たちの目線を正してください。
使我们定睛仰望你。
あくまでもあなたに目を私たちは置くことができますように。
也是我们可以预备好我们自己。
また自分自身を備えていくことができますように。
好叫我们在将来的道路上被你使用。
将来において神様あなたに用いられていきますように。
主啊，我们在这里。
主よ、今私たちはここにおります。
求你差遣我们。
どうか私たちを使わせてください。
这是我们的祷告。
これが私たちの祈りです。
奉主耶稣的名。
主イエスの名によってお祈ります。
アメン。